記事にできない金融裏話。
もともと柄むっちゃ悪いんですよ。むちゃくちゃ悪いね。
今どうなんですか？
今は見た目は悪いけど心は優しい。それやばいから僕
今橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回るパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えいたします。橋本さん、今年もどうぞよろしくお願いします。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
リスナーの皆さんもよろしくお願いします、
お願いします。
さて橋本、年末年始も、はい、実はご出張でお忙しかったと。
そうなんですよね、まあね、本当にもうあっちこっち行ったんですけど、はい、ちょっとねお伝えし忘れてて、その昨年ちょっと行ったところで、広島なんですけど、
はい、
広島といえば何ですか、食べ物は。
お好み焼き
ですよね。もう広島風って言っちゃダメですよ、あの怒られますから。広島風じゃなくてですね、あのお好み焼きもそうなんですけど、はい、広島県人ならもう誰でも知ってるのがですね、コウネって知ってます？コウネっていうのはですね、牛のなんか油の部分な、背中かな、なんか油の部分なんですけど、
はい、
これ焼くとですね、これ燃え上がるんですよ。
背油なん
ですか？それ背油、コウネ、はい、あの平和記念公園のところの近くに、あの土橋っていう場所があって、西三大ってお店があるんですけど、ここでよくこの私もコウネをですね焼いて食べるっていう、広島だって焼肉は結構皆さん食べて、
はい、
コウネっていうのは皆さん食べるっていうのがですね、結構皆さんご存知ないっていうのと、あの広島大学の学生の恒例イベントがあるんですよ、
はい、どんなイベントですか？
それあの大学生入るとあの免許取るじゃないですか、
はい、
車運転できるようになりますでしょ、
はい、
山口県の岩国市ですね、
はい、
広島に隣接してるんで、あそこまでその広大の学生はドライブ行くんですよ、
はい、
そこにですね山賊っていうお店があるんですよ。山賊、山の中の怖い山賊の山賊、山道を登っていくと、はい、うん、なんていうのかな、もうねオレンジ色の大提灯っていうのかな、そのとかなんかかがり火みたいなのが、
はい、
うわーって燃えてたり、でドーンドーンドーンって太鼓が鳴ってて、まさに山賊砦みたいなですね、はい、感じなあのアミューズメントのみたいな場所がドーンといきなり出てくるんですね。
迎え火のような。
そうなんですよ、子供に大人気なんですよ。そう、それで、
はい、
なんか 夜寒い時にですね、まさにこの時期の寒い時に、
はい、
なぜか外でこたつに入りながら、
はい、
骨付きの肉をむしゃぶりついたり、バカでかいおにぎりをかぶりついたりっていうね、山賊ってお店が、ね、あるんですよ。
イベントみたいですね。
これね面白くて、そうですね、広大とかの人なら必ず知ってますね、山賊って言ったら。あの東京近郊にできたらね、絶対これね、はい、盛り上がると思うんですけど、
森が立ってたりとかして、
そう、山賊っていうのちょっと覚えておいてください、
はい、ちょっとね、
コウネ、
コウネっていうのは広島でしか食べられない、
そうです、焼肉の、
焼肉
の、美味しいんですよね、
焼肉屋さん行けばコウネくださいっていうのはある
わけですね、
はい、さて今年最初、番組後半、橋本の徹底取材のコーナーでは、ビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えして、改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは大手門学院大学経営学部長教授でいらっしゃる水野浩二さんです。
はい、水野さんはですね、
はい、
私は2021年のこの新型コロナウイルスの最中のですね、
はい、
その中、あの中小企業をの支援をどうしていこうかっていう、その近畿財務局で行っている水野先生のその水野ゼミっていう勉強会があったんですね、
はい、
ここであの知り合ったんですけれども、もともとですね奈良県の南都銀行っていうですね銀行員出身なんですよ。銀行員出身にして、
はい、
そのまさにその博士号を取った、まあ、本物の学者なんですね、
はい、
でつまり実務経験を積んだそのアカデミズムに入った本物のその学者っていうのは、おそらくそういないんですよ、
はあ、貴重な方ですね。
あのよく客員教授とかね、
はい、
そういう人はいると思うんですけど、本当の博士号を取ってやってる方はいらっしゃらない、ですね、どういうふうにこの銀行員から学者に転じてったのか、で水野さんのその活動っていうのはですね、なかなか非常に私もユニークで、地域金融機関そして中小企業にも問題に対してもですねお詳しい方なので、
はい、
そのあたりちょっと深掘りしてお話をお伺いしたいなと思っております。
確か第34話で、
うん、
あの水野ゼミの功績についてお話を伺いました、ね、
そうなんですよ、呼んでみたいっていう話をしてですね、
はい、
念願叶いました。
はい、この後じっくりお話を伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。 橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか？
合併特例法初の地銀誕生。
はい、ある地銀が誕生したということなんですね。
そうですね、青森銀行と道の区銀行というのがですね、はい、青森県にあったんですけれども、はい、これが今年の1月1日に合併しまして、
はい、
青森道の区銀行として、スタートしたということになりますね。
はい、
うん、で、ですね、合併特例法初の地銀誕生って申し上げましたが、合併特例法っていうのがあるんですね。
はい、
これがですね、2020年の、はい、11月かな、合併特例法が施行されたっていうことで、
はい、
これ時限立法でですね、10年間なんですよ。つまり2030年ですかね、ここまでの間特例として合併を認めるよと。いや、地銀の合併って別に普通にあるわけですけれども、はい、合併もですね、好きにしていいってわけじゃなくて、独占禁止法っていうのがありましてですね、
はい、
その地域の中で、その貸し出しのシェアがですね、7割を超えちゃうと独占禁止法に引っかかっちゃうんですよ。
今回のその青森銀行と道の区銀行の合併はそれに該当していたということなんですね。
そうです、シェアが7割超えちゃうんですね。
うん、
で、もともとはですね、うん、この問題っていうのは2016年頃なんですけれども、はい、長崎県のですね、18銀行っていうのと、はい、福岡フィナンシャルグループですね、
はい、
うん、の傘下の新和銀行ですね、
はい、
合併しようとしたんですけど、その時に貸し出しのシェアが7割超えちゃうよってことになって、これ公正取引委員会が待ったをかけたんですよ、
はい、
でなかなかこれ合併ができなかったんですね。で、結果何したかっていうと、なんとですね、両行がお客様にうちの貸し出し債権を他の銀行に譲っていいですか、で他の銀行にどんどん譲ってたんです。でシェアを7割以下にして、
はい、
ようやく合併できたっていう。でお客さんからすると、いや取引銀行変えてくださいみたいな話なんですよ。
お客様にとっては不都合ですよね。
って話で、それどういうことってよ、はい、で肥後銀行とか県外銀行がどんどんどんどん入ってきて、まあ、はっきり言ってぐちゃぐちゃになっちゃったんですね。でそれで、まあ、こういうことやっちゃいけないよねっていうことで、当時 の, 官房長官の菅さんがですね、
はい、
これ動いて特例法っていうことになったわけですね、2020年の11月、
はい、
でこの 初の適用事例が青森銀行と道の区銀行なんですよ。よってこの間もですね、合併してる、まあ、2020年の、11月なんで、
はい、
まあ、法律は そこからスタートなんですけど、
はい、
合併するとしても例えばですね、2026年の1月、まあ、来年1月ですね、
はい、
長野県の82銀行と長野銀行も合併するんです、
はい、
でもこれは該当しない、シェアが7割っていうとこいかないので、つまり県内に信用金庫とか信用組合とかのシェアがそれなりにあって、地銀同士が仮に合併したとしても7割を超えないと、これはそもそも独占禁止法に引っかからないんで、
はい、
で青森銀行と道の銀行の話に戻しますけれども、はい、そこはまあシェア7割超えちゃうけど、それはそのままで合併していいよって話なんです、
はい、
ただし当然ですけど、地域においては圧倒的なその US 的地位になりますから、厳格な計画書を出し、金融庁とかが出して、はい、モニタリングを受けなきゃいけないんですね、はい、ちゃんとやってますかと、変なことやってませんかと。そして普通のこの経営統合合併っていうのは、はい、これ当然ですけど、その統合効果、合併効果っていうのを当然これ株式会社だったら株主から問われるわけですよね、
はい、
ところがですね、この特例法の合併っていうのは、じゃあ例えば経済合理性に乏しい地域からは全面撤退しますみたいなことって軽々に言えないんですよ。なぜかっていうと、例えばそのバスとかゴミの収集ですよね、
はい、
こういうのも経済合理性だけで言うと、そんな路線ね、そんな採算性の出ない路線は廃止車へとか、あとゴミ回収もね、この地域はちょっとこんなとこ回ってると不採算だから、この地域からゴミ回収しないところで言ったら大変なことになりますでしょ、
はい、
よって経済合理性の乏しい地域でも、まあ、歯を食いしばって踏ん張んなきゃいけないと、そういうところがあるわけですね、
はい、
よって軽々に地域から撤退したり、まあ、店舗をその減らしまくるっていうのはなかなかできない、統合効果をある意味で出しにくいかもしれない、
スリム化もすぐに測れない、
そういう面もあるわけです、
はい、
一方でやっぱこれ取材してみるとですね、なるほどなと思うんですけど、
はい、
これ例えばじゃあ金融庁とか国ですよね、であと青森銀行、道の区銀行、この関係者たちはどう思うかっていうと、
はい、
やっぱりその失敗させちゃいけないんですね、合併特例法の1号の案件なんで、 絶対に失敗しちゃいけない。なぜかっていうと、まあ、そんなに多くの地銀がこれに続く合併特例法を受ける地銀がじゃあどんどん出てくるかっていうと、そういういわゆるシェア7割超えるような合併ってそんなにないんで、
はい、
あのボンボンボンボン続くような感じじゃないんですけども、とはいえ1号案件がやるもんじゃないよねってなっちゃうと、うん、後に続かなくなっちゃうんですよ。
そうですよね、うん、
なのでやっぱり1号のこの案件は成功させなきゃいけないってなるとですね、あまり踏み込んだ厳しいことを国も求めてないんですよね。
リスクも取れなさそうですね。
そういうことなんですよ。となるとじゃあ一体何が起きるのかっていうと、はい、そういうところっていうのはじゃあ例えばですね、道の区銀行っていうのは定年制があったんですよ、はい、じゃあ新銀行になってどう扱われるのかなと、
はい、
で、まあ、あの資産規模とかでいくと青森銀行の方がちょっと優位なんですよ、
はい、
じゃあ青森銀行主導ってことになった時に、この定年制が廃止されるのかなという話もちょっとちらほらある、うんうん、そうすると道の区銀行でやってたことが合併したら定年制がなくなっちゃう、うん、もう一個あります。例えば道の区銀行は社外取締役の数が、
はい、
多いんです。あのいわゆる社内の取締役よりも社外取締役の数のが多くて、いわゆるコーポレートガバナンスっていうところでいくと頑張ってた、結構先進的な取り組みをしてた地銀なんですよね。
チェック機能がうまく行き届いてたんですね。
そういうことです。ところがこれがじゃあ一緒になった時に、はい、うん、社外取締役の方が少なくなっちゃうみたいな、社内取締役よりも、そうすると定年制の話にしても社外取締役の話にしても合併したらなんかコーポレートガバナンスが低下するみたいなことに なりやしないのかと、本来はそういうところに対しても国も厳しく言っていいんじゃないかと私は思うんですけど、どうもそういう傾向が今見られない。それは失敗させちゃいけないからあんまりうるさく言わない、ちょっと過保護すぎるんじゃないのっていうところはあるわけですよね。で展示で言うと、先ほどちょっと後ですね、函館、
はい、
これあの営業エリアが全部被るってわけじゃなくて、道の区銀行は函館、北海道の函館エリアにも、あの拠点を構えてるんですね、
はい、
うん、で青森銀行は、そこは進出してない、うん、青森銀行には青森銀行の理屈があって、戦略採算性考えて進出してないわけですね、うん、ところが道の区銀行は進出してますから
県外にね、
県外に進出してますから、それを全面撤退というのは今のところなさそうだとってなると、青森銀行が進出しないっていうふうな合理性で判断してたところを合併銀行はやっぱりやんなきゃいけない、まあ、これも含めて統合効果っていうのをどう出していくのかなっていうのはこれまた難しい問題だよねと。統合効果を出すというその真剣さっていうのは私はですね、甘く見ちゃいけないなというのをちょっと取材を通じて感じたところです。
今回のテーマは合併特例法初の地銀誕生というテーマで橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト水野浩二さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは大手門学院大学経営学部長教授でいらっしゃいます水野浩二さんです。水野さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに水野さんのプロフィールをご紹介します。水野浩二さんは1968年生まれ、関西大学法学部をご卒業後、奈良県の南都銀行で10年以上企業融資などをご担当、2004年大手門学院大学経営学部の非常勤講師を務められ、2016年に経営学部教授、2018年に経営学部長に就任されました。債券譲渡、地域金融、企業経営などを研究され、現在は財務省近畿財務局、全国の金融機関や信用保証協会などで研修を行っていらっしゃいます。また金融庁業種別支援の着眼点研究会メンバーでもいらっしゃいまして、財務省近畿財務局地方創生推進メンバーアドバイザーでもいらっしゃいます。またラジオ大阪で毎週月曜放送中、水野浩二の月曜情報スタジオメインパーソナリティを20年以上務めてらっしゃるということで、長年のラジオ経験を生かしたトークにも定評がおありです。
よろしくお願いします。
お願いします。
そうやって宣伝いただくとですね、はい、緊張します。改めまして水野浩司です。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。水野さん、はい、20年以上ラジオやられてるんですね。
僕のラジオってね、ちょっと学生がアシスタントやってくれてるんですよ。企画もね、話す内容も全部学生がやってて、
はい、
だから20年続いた理由っていうのはね、おそらく学生が考えてる番組やから、むちゃくちゃ今時で喋るのがおじさんの僕だから、だから決してねクオリティが高いかどうかわからない
んです。いやでも学生の方の今の問題意識関心をテーマにもしながらってこと、は
い、打ち合わせの時にね、うん、先生風呂キャンセル界隈って知ってますかって言った時に、はい、なんやねんそれって言ってね、
なんとか界隈とかね
BDR 知ってますかとかって言いながらねいやそこで何それっていう感じで、じゃあもうそのままラジオでのけちゃおうとか言ってやってる番組なんで、
20年
だから聞いたらですね、まあ、意外と軽い
そう、もともとは南都銀行に入られて、
はい、
でどうしてこの学者の道に来たので、銀行員時代の思いとかどういう風にこれまで
なかなか鋭いところ来ますね。
来たんですか。
いや僕もねはっきり言って、いやこんなことになると思ってなかったんですよ。でなんなら南都銀行で、はい、もう一生ここで頑張って役員目指すぞぐらいの勢いだったんですけどね、うん、仕事してる間に、はい、まあ、こう興味が非常に多いわけですよ。ほんだらその中でね、僕恩師、うん、研究室の世界ってね師匠がいるんですよ、はいはい、で関西大学に高森八四郎っていうね、うん、まあ本当にこうなんかすっごい包容力のある先生がいてて、うん、で橋本さんもね、あこの人に会いたいっていう人いるでしょ、はい、上の人 でその人に会うためには何らか理由付けて、うん、ちょっと挨拶行こうとか思うじゃないですか、はい、で生粋な思いで、うん、卒業した後も、もうゼミの先生のところにねボンクレに挨拶行ってたんですよ、
はい、
高森先生が好きなね、ワインと柿の寿司を持って、うん、
はい、
そしたらねなんか5年目ぐらいの時にもうお前大学に戻らないかって言われて、
先生から言われた、
まあ、むちゃくちゃ言われた。ちょっとこうリップサービスでお前は才能あると思ってたんだよと。でもう一つね、その説得力がすごくて、うん、私内部進学なんですよ、
はい、
関西大学第一高等学校から、
はい、
でまあちょっと誤解を恐れず言うとあまり勉強しなくて大学に行けて、うん、でまあその先生の言い分では、はい、水野は受験したことないやろと、ということは人間は一生に一回は勉強するからお前こっから勉強しろっていう、なんかむっちゃ説得力ありませんで僕それ先生にね、僕行けますかねとお前行けるとかって言われて、ここで入試を受けたんですよ。
あ、じゃあ南都銀行の仕事が嫌になったっていうよりも
全く全く
むしろその先生との関係の中で、
そうそう、
うん、
まあなんか先生が引っ張ってくれたし、まあ、大学院に行っといたら、はい、当時税理士資格がね免除ちょっと一部されるんですよ、
うん、
これは美味しいなみたいなのもあって、
なるほど、
こんなんラジオで言っててやばいですよね。
大丈夫です。
僕イメージ下がってない
大丈夫です大丈夫です
大丈夫です大丈夫ですか。ほんでそれで行くことになって、そしたら高森先生が言ったようにね、うん、この書いた論文が賞金レースって分かります、はい、芸人さんの、はい、
分かります、
あれでまあ賞取っちゃったみたいな、
なんとかグランプリみたいな
みたいなので、はいはい、取ったんですよ、まあ、論文のグランプリみたいなのがあるわけですよ、はいはい、ほら俺って才能あるのかなってなってそこで調子乗っちゃってですね
なるほど。
そしてまたねその後にそういう賞金レースに勝ったらね、まあ、芸人さんで言ったら番組呼ばれるじゃないですか、
登竜門があるんです、
登竜門みたいなのあるんですよ、あるんですよ、はいはい、でまあ研究者の登竜門っていうのは非常勤講師で、それで
銀行にやりながら
非常勤講師、
非常勤講師、
ね、そしたら非常勤講師やってるじゃないですか、うんうん、するとちょうどね大手門学院で、まあ、民法とか経済系の法律ができる人の募集があったんですよ、
あ、はい、
でね高森先生にね、うん、絶対通らないから受けとけって言われたんですよ絶対通らんから受けとけと
なるほど。
でその言葉にやっぱりこっちも要は落ちた回数も今後のためには大事だと、うんうんうん、通っちゃったんですよ。あ、
そうなんですか。
これってマジでラジオで言ってやばいですね、まあ、この話。
いやでもねそれで、うん、
そしたら今度はね内定出た後にこれ断ったら、うん、一生研究者ないでって言われたら、その時銀行がまた楽しかったんですよ、仕事が、
はい、
支店長代理っていうのになってたんですよ、
いよいよこれからと、
これからっていう時に、うんうん、究極の選択で給料はむちゃくちゃ下がるわ、
あ、
新しい世界に飛び込むわで、
ね、悩んだんですね、悩んだその時ね、
まあ、師匠をね追いかけてる夢があるんで、だから苦労しましたよ入った時は。 もう銀行とかやったらこいつ元気やからって評価されるじゃないですか、
はい、
まあ、挨拶がいいって評価されるじゃないですか、
うん、
大学なんての挨拶いいからって評価なんかされないですから、
ね、あ、そうなんです
よ。お前どんな研究してるんやってなるわけですよ。
いや、先ほどの大阪でのラジオの話もそうなんですけども、
はいはい、
ゼミ生にその参加型にしているっていうのもそうだし、
そう、
私と水野さんがお会いした近畿財務局の、うん、水野ゼミ、これは中小企業に、
ね、
支援を勉強するっていう、はい、信用金庫信用組合向けの勉強会ですけども、うん、
はい、
ここも地方面っていうんですけど、
はい、
近畿財務局の若手が中心となって、運営してくださってて、それもね、水野先生がなんかいろいろそのサポートされてるっていう、
そう、すみません、うん、こと言ってくれますね、ありがとうございます。宣伝の場ですが、私ね、今紹介ありました通り、うん、近畿財務局で 6,7 年前にね、何かこうゼミっぽいことやりたいよねっていう若手のね、地方面っていうメンバーがいるんですよ、
はいはい、
自主組織があって、
はい、
なんか一緒にやってもらえませんかって来てくれたんですよ。
あ、
まあ、ちょっとある人のきっかけに、
で
僕ね、そのね、若い人育てるっていうのがもう大好きなんですよ。
は、
僕ね、何が自分いいって、若い人が育っていく姿と若い人の考えてることを知るのが大好き で、うん、であれもじゃあ一緒に何かこう波を起こそうって言って、だゼミスタートしようかって言って、でその時に橋本さんにお願いに行ったわけですよ。
そういうことだったんですね。
それから橋本さんそこにうまくはまっていただいて、早足掛け5年ぐらいになるのかな、もう 4,5 年橋本さん来ていただいて、
うん、去年ですね、この番組でもご紹介したゴミの回収、
あれ
ゴミの分別回収、
そう、ガンバ大阪の話、あれ橋本さんありがとうございました。あれね、
16年間続けてる、
16年間
ゼミの学生が
やってるんだけど、
すごいですよ、あ
の、
ね、
16年間やってる中で、はい、一番みんなに認知されたの橋本さんのおかげで、
いやいやいやいや、
このラジオで
で申し上げたように、はい、最初の頃は、はい、そのゴミをぶつけてくるね、ちょっと心ないサポーターとか、そういうのも いらっしゃったんで、
あ、もうスタジアムで僕らの宣伝散々してくれてるんで、うん、
電光掲示板とか、
電光掲示板とか試合前とかに、
デジタルサイネージとか、
サイネージでやってるんで、さすがになんかもう僕らもサポーターとして認めてくれてるんですけど、だからね、たまに皆さんね、ありがとうって、もうほとんどの人がありがとうって言ってくれる、
今は。言ってくれるんですか。
でも学生がそれが嬉しくて、
はい、
でちょっとあまりガンサポが効いてないってことで言うと、ガンバ大阪のサポーターってもともと柄むっちゃ悪いんですよ。むちゃくちゃ悪いね。
今どうなんですか。
今は見た目は悪いけど心は優しい。それやばいから、僕今ガンサポの皆さん、決して皆さんを、
いや、いや、私が見た時もガンバのサポーター極めて紳士的でしたよ。去年の12月のどうだったんですか、最終戦。
最終節ね、サンフレッチェ広島戦、
はい、
あれね、
優勝
かかった試合でね、はい、これ万が一サンフレッチェに勝ったら、うん、サンフレッチェのサポーター
怒りまくる
だろうねって言ったら、うんうん、ご存知の通り、うん、サンフレッチェ負けちゃったわけですよ、はい、3対1でね、
広島も悪いんじゃん、大丈夫か
って一瞬思ったんやけど、
うんうん、
いつも終わった後に、はい、アウェーのねチーム その出てきたところで一緒に分別するようにしてるんですよ。
そう、
私一緒に手伝うんですよ。ちょっと追加するとね、うん、なぜ立ったかって言ったら、万が一学生が殴られてんのに先生行ってなかった言ったらちょっと立場ないじゃないですか。で殴るんやったら俺を殴れぐらいのつもりで行ってんねんけど、やっぱ怖いんやけど、最初のきっかけそれ。
それサンフレッチェ、
大丈夫でした。サンフレッチェはところがね、うん、いっぱい出てきたのに、うん、負けた状態でね、うん、ありがとうって言って帰るんですよ。学生もびっくりしてね、今日やばい、サンフレッチェのサポーターやばいぞって言ってたのに、拍子抜け、選手頑張ったよねって言って、負けたのに爽やか、
分別回収協力してくれて、
そう、僕本当広島、このラジオ全国聞いていただいてると思うんですけど、うん、広島の皆さん本当に素晴らしい、
サンフレッチェ良かったです、
良かった、はい、そういった意味では学生が終わりの会でね、いや改めて広島の方の真摯には私たち驚いたっていう言葉を、
これちなみに水のゼミでは、あ、大学の、
うん、はい、
大学の水のゼミでは、はい、なんかそういう社会貢献活動とか勉強してるわけじゃなくて、
なくて、うち法律のゼミ、
あ、法律のゼミです
ね、そうなんですよ、
そうですね、
法律のゼミなんだけど、うん、やっぱりこう人気ある先生にならないと、なんていうの、立ち位置取れなかったんですよ、もともとね、うん、銀行出身やしね、
はい、
でそこでどうせやったらもう難しいことでも一緒にやろうっていう場作りが、そういった、
いや、体験ですごい、
体験型なんですよ、
ね、その、うん、番組の制作に一緒に関わるとか、
そう、
ゴミの分別回収をね、
うん、
これアルバイトじゃないですからね、
あ、もう全部自分たちの時間を使っていってくれてるんで、うん、
ガンバの運営の人たちは関わってないんですよ。
あ、そう、その代わりね、うん、必ずガンバさんが一緒に学生に色々必要な なものとかは交渉で来てくれて、必ず自分たちの指導者としては話を聞いてくれてます。
今の学生さんから改善提案とかチームにやってらっしゃるって
聞きました。もちろん、必要なことがあったりしたら、例えばトランシーバーいるってなったらこれ必要とか、
金融からかなり外れちゃった話しちゃったんだけど、金融に戻すとですね、先ほどもご紹介あったように、いろんなこの金融機関でもですね、ご講演研修されてるんですよ。で、今地域金融機関見てて、人材のところとか若手の採用のところって水野先生から見てどうですか？
僕ね、よくね、これね、それこそよくいいこと聞いてくれたと思うんやけど、特に金融機関のトップの方はね、これね、心して聞いてほしいんやけど、皆さんね、いわゆる離職率とか、そこばっかり言うんだけど、
いますよね、
離職率はそんな気にしなくていいと思うんですよ。
はい、
でもう一つ次のステージで内定辞退率っていうのがあるんですよ。これも今時やから多くなってるけど、一番の問題はエントリーシートの数、100人の定員に本来金融機関ってね、例えば3000人エントリーシートを出してきた、だから表面的競争倍率は30倍、だいたいこんな感じが過去の流れだったんですよ。これが今そのエントリー数がガンと減ってきたら、結局質が落ちるんですよ。銀行でも受けとこか、信用金庫でも受けとこかっていう子たちになる上に、つまりもう出さないという段階で、何か学生の間でこうイメージが悪くなってるってことやから、質は当然落ちるんですよね。
定員が取れてるからいいっていう話じゃ全然なくて、
全くない。だから大学も一番大事なのは、定員なんか充足するのは当たり前なんで、問題は受験者数なんですよ。それが大学の教育の質に影響すると僕は思ってます。
これが重要な KPI ってことなんですね。
そういうこと。だからぜひね、一度これを聞かれた金融機関の幹部の方は、ぜひとも一度ね、自らのエントリーシートの推移を見ていただいたら、今の状況が分かると思います。どういうことをしなくちゃいけないというのも、今の、地域金融のやってることね、例えば携帯電話をね、営業室に持って入ったらダメとか、
どっかにしまうとか、
学生からしたらなんかちょっと異常なことをやってるのでその異常なことをやめることと、ほんでなんか妙なその業績を追いかけて業績立って制することが自分たちの成長やみたいな、わけのわからないルールをからの呪縛から逃れることです。もうこれを変えるだけでもだいぶね、イメージも変わるし、今時口コミネット社会なんでね、そこも変わっていくと思います。
なるほどですね。おそらく人事の方が上にそのエントリー数が減ってるっていう重要な KPI のポイントを
多分言わないと思うわ。
言ってないんでしょうね。
なんかね、これあまり言い過ぎたら僕出入り禁止のとこ増えて嫌なんですけど、結局ね、トップに正しい情報を入れないことが自分たちの役割やと思ってる人たちが多くて、
なるほど、
それをしてる見てる下の人たち、若い人たちがもう限界を感じるっていうね、構造があるんで、一度トップの方はね、自分に本当は正しい情報が入っていないっていう制約説で動く方が絶対いいと思いますよね。
なるほど、都合の悪い情報ことを優先的に入れるべきだ
と。そういうこと、そういうことです。
なるほどですね。橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
はい、この番組でもご紹介したゴミの分別で、今日はラジオの話もお伺いしました。そして近畿財務局で行っている、ずっと続けている水のゼミ、中小企業支援の勉強会なんですけども、一貫しているのはやっぱり若手の方に当事者意識を持ってもらって取り組んでもらうことで、そうするとやっぱり若手の方がですね、これは私も近畿財務局でもゴミの分別でも目の当たりにしたんですけれども、やっぱり生き生きして非常にですね、こういうことやってるんですっていうのを話しかけてくるんですね、私に対しても。でこういう場作りというか人間関係を構築するっていうことが、水野先生が、無意識なのか意識的なのか取り組まれてきたことで、このことはですね、決してこれ金融機関とって火山の石ではなくてですね、全くこれ自分事として考えなきゃいけないというふうに今日はですね、お伺いしていて感じました。
今回のゲストは大手門学院大学経営学部長教授でいらっしゃる水野浩二さんでした。水野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓典と
濱田節子でした。次回は1月22日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。